歴史の中を生きる力へようこそ。今回の探究では、戦国時代における屈指の有名人、上杉謙信にスポットライトを当てます。
はい。上杉謙信といえば、やはり軍神とか世の武将というイメージが強いですよね。
そうなんですよね。ただ、手元にあるソース、これは謙信の統治術や経済基盤の実像に迫る非常に緻密な歴史解説記事なんですが、
ええ、
これを読むと今回のミッションがはっきり見えてきます。つまり後世に作られた戦の天才とか義の聖者という、ある種神格化されたイメージを一旦きれいに剥がし取ることなんです。
なるほど。歴史上の人物を作られた神話から現実の生々しい人間へと引き戻す作業ですね。これは常に多くの気づきを与えてくれます。
はい。四方を強大な敵に囲まれた過酷な越後、まあ、現在の新潟県で、彼がいかにして組織を維持し運営していたのか、そのリアルな経営者としての実像を抽出していきます。
特に謙信の場合、私たちが抱いているイメージと資料が語る一次情報のギャップが非常に大きい人物の一人ですからね。
現代の複雑なビジネス環境や、予測不可能な社会を生きるあなたにとっても、理想である義と現実である経済や規律をどう両立させるか、この謙信の組織マネジメント術は大きなヒントになるはずです。
そうですね。
ではこれを紐解いていきましょう。まずは彼が直面していた絶望的なまでの外部環境からですね。
16世紀半ば、応仁の乱以降の秩序崩壊が地方にまで波及しきっていた時代です。
はい。
謙信の拠点である越後は豊かな場所でしたが、地政学的には最悪と言っていい状況でした。南には甲斐の武田信玄、関東方面には相模の北条氏を推すという二大勢力が常に圧力をかけてきています。
いやー、厳しいですね。
さらに越中や加賀の方面では、浄土真宗本願寺派の信徒を中心とした武装蜂起、いわゆる一向一揆が強大な軍事力を持って立ちはだかっていました。
つまり全方法位がストロングスタイルの敵ばかりという四面楚歌の状態ですね。しかもソースを読み込むと、脅威は外側だけじゃなかった。越後の国内でも部下である家臣たちの対立が絶えなかったわけですよね。
はい。競合他社が全方向から攻勢をかけてきているのに、社内では派閥争いで足の引っ張り合いをしているような状態です。
最悪の社内環境ですね。ここで謙信が取ったマネジメント手法が本当に強烈なんです。
疲労陣ねねん。1556年の出家騒動ですね。
あの突如ストライキを起こした事件。
ええ。家臣たちのただ重なる不和や裏切りに対し、トップである謙信が、もう越後の国主を辞めて高野山で出家すると宣言し、実際に姿を消してしまったんです。
これ一見すると完璧主義のリーダーが切れて職場放棄したように見えますが、実は非常に高度に計算されたストライキなんですよね。
より大きな視点で捉えると、これは純粋な道徳心からの行動ではなく、強力な家臣統制の論理だったと分析できます。
当時の越後の状況を考えれば、トップである謙信がいなければ、すぐに武田や北条に蹂躙されて全員破滅ですからね。
まさにそこです。家臣たちはパニックになって必死に謙信を引き止めざるを得ない。この究極のショック療法によって、家臣たちは自らの愚かさを悟ります。
そして絶対的な忠誠を誓う起承文、つまり借約書を提出することになるわけですね。
はい。自らの不在を武器にして組織の危機感を煽り、バラバラだった家臣団の結束を強制的に取り戻す。
理想を語るだけでなくて、時には緻密な劇薬を投じて組織を引き締める生々しいコントロール術ですね。
義という高い理想を掲げながらも、現実の人間心理を冷徹にコントロールする術を熟知していたことを示しています。
ただこうしてショック療法で家臣をまとめ上げたとしても、忠誠心だけじゃ飯は食えません。常に四方の敵と戦い、さらには他国へも大軍を派遣し続ける。それには莫大なお金が必要です。
ええ、戦争には想像するコストがかかりますから。
彼がいかにしてその軍資金を確保していたのか、この経済基盤の仕組みが見事なんですよね。
ここが謙信が単なる戦い上手ではなく、極めて優秀な経済官僚としての顔を持っていた証拠になります。
当時の越後における最大のキャッシュカウは何だったんでしょうか。
カンニ米ではなく、アオウソウという植物繊維でした。
カラムシとも呼ばれる当時の高級医療の原料ですね。
ええ。ソースによれば、越後国はこのアオウソウの日本有数な生産地でした。しかも謙信はただ作らせるだけでなく、その流通ルートを完全に掌握していたんです。
現代でいう専売制度ですね。
はい。アオウソウは京都の高家や富裕層の間で非常に需要が高く、高種で取引されていました。 謙信はこの青蘇の独占的な交易ルートを厳格に管理したんです。
自国で生産される希少性の高い特産品を最も高く売れるマーケットに自らの統制下で供給し続ける。
これにより他国を圧倒する莫大な財源を確保したのです。
この経営感覚はすごいですね。現代のビジネスマンであるリスナーのあなたにとってもこれは大きな問いかけになると思います。美しいビジョンや義を掲げることは重要ですが、
それを実行するための資源がなければ意味がありませんね。
そうなんです。あなた自身の持つ独自の青嘘、つまり他者には真似できない強みや資金源は何か考えさせられませんか？
厳格な規律という無知と、青嘘交易がもたらす圧倒的な経済力という両輪を持っていたからこそ、あの強大な軍団を動かせたんですね。
そうですよね。さて、ここで少し視点を変えてみましょう。ここまでの話で、謙信が極めて現実的で冷徹な計算もできる経営者だったことが見えてきました。
そうですね。
となると、私たちが昔から聞かせてきたあの美しい伝説たちに疑問符が浮かび上がってきます。ここからが本当に面白いところなんですが、今回の深掘りでは、ソース内にある3つの誤解を取り上げて解体していきます。
興味深いですね。まずはどのエピソードからいきましょうか。
一つ目は、最も有名な敵に塩を送るというエピソードです。
敵対する武田信玄の領地が塩止めで苦しんでいるのを見て、謙信が塩を送ったという美談ですね。
あれは史実ではないんですか？
実は同時代の一次資料をどれだけ探しても、謙信本人が意図を明言した記録は一切確認されていないんです。
つまりこれはどういう意味なんでしょうか？純粋な善意で塩をプレゼントしたという証拠はないと。
ええ、エゴの商人が経済活動として塩を売っていたのが、後世の軍記物等で美談化された可能性が高いと解説されています。
ビジネスの視点で考えれば、武田領が深刻な塩不足なら超絶な売り手市場ですよね。エゴの商人たちが純粋な経済活動として塩を輸出しただけと考えるのが自然ですね。
その解釈が最も有力です。
まさに歴史の書き換えですね。そして誤解の2つ目もドラマチックに描かれがちな名シーンです。川中島の戦いでの謙信と信玄の直接の一騎打ち。
1561年の第四次川中島の戦いでのハイライトですが、これも確実な一次資料には裏付けとなる記録がありません。
そうなんですか。よく時代劇で見ますけど、
信頼性に議論がある武田側の資料紅葉言館に基づく描写なんです。酒井健二氏らの資料批判研究によれば、当時の戦闘形態からして総大将同士が短期で切り結ぶというのは非現実的だと指摘されています。
これも後世のエンターテインメントとしての演出が定着してしまった例ですね。そして誤解の3つ目が、謙信には領土欲が全くなかったという神話です。
助けを求められたから義のために戦っていたというイメージですが、実際には越中、北信濃、上野国、主要に軍事行動を起こし勢力拡大を図っています。
ここで重要なのは、彼が単なる強欲な侵略者だったというわけでもない点ですよね。
その通りです。関東出兵にしても、エゴの特産品を輸出するための交易路確保など、現実的な利が伴っていました。
義の大義名分と経済的な利の目的がセットになっていた。謙信の中で義と利は完全に分かれていたわけではないんですね。
はい。江戸時代の大名統制や近代日本陸軍の戦術研究の対象として、異義の聖書というキャラクターが都合よく強化されていった背景があります。
だからこそ一旦その神話をリセットする必要があるわけですね。ではそんな極めて現実的な戦略家であった謙信に弱点はなかったのか。ここで彼の最大の転換点であり最大の落とし穴に触れておきましょう。
1561年の関東官僚就任ですね。
鶴岡八幡宮で山内管制から職を譲り受けた出来事です。これで公益的な権威を得たわけですが、
ここで興味深いのは、関東諸将は一時的に従ってもすぐに北条型に寝返ってしまうという点です。
現代のビジネスで言えば、東日本エリア統括本部長みたいな立派な肩書きももらったのに、現場の実態が全く伴っていなかったと。
実効支配を確立する仕組みがないまま、実態は非常に不安定だったという矛盾を抱えていました。
高い理想と権威を持ちながら、それを現場に定着させるシステムを作れなかった。その後、1577年の手取川の戦いを経て、彼は軍事的頂点を迎えますが、
翌年1578年に49歳で急死してしまいます。大規模遠征の準備中のことでした。死因は脳卒中と推定されています。
突然の死ですね。
これは組織運営において重要な問いを投げかけていますね。軍事も政治も自ら完璧に統括したカリスマであったがゆえに、後継者の指名という最重要課題を放置してしまったんです。
これが最大のクライマックスであり、最も恐ろしい教訓です。トップが遺言も残さずに消滅した結果、養子である上杉貞昌と上杉景吾らの間で凄惨な内戦が勃発してしまいました。
味方の乱ですね。カリスマが一代で築き上げた組織が後継者争いで根底から崩壊してしまった悲劇です。
完璧なカリスマだったからこそ自分が去った後のシステムを構築できなかった。統治者として致命的な弱点ですね。
戦略的成果、つまり関東の恒久支配や一向一揆の完全制圧には疑問が残ることを冷静に分析する必要があります。
腐敗の神様ではなかったと。ちなみに公正の評価といえば、ソースの中に知的好奇心をくすぐるトリビアがありました。謙信女性説という一説です。
学術的には少数派ですが、資料の読み替えの面白さとしては非常に興味深いですね。
スペイン王室の文書に越後の王は女性という記述があったり、生涯伝えしなかったこと、毎月の一定期間の体調不良などが根拠とされているそうですね。
ええ、通説は男性ですが、こうした遺説が存在すること自体が彼のミステリアスな魅力を物語っています。
さて、ここまでソースを紐解いてきましたが、見えてきた上杉謙信の実像とはどのようなものでしょうか。
結論として、謙信は高い倫理観である義と厳格な規律、そして王土交易などの経済的手腕の両輪で過酷な時代を生き抜いた人物です。
はい。
一方で、後継者問題や家臣の不和といった完璧主義者の限界も抱える非常に様々しい一人の統治者であり、経営者だったといえます。
リスナーのあなたにも重なる部分が多かったのではないでしょうか。美しい理想を掲げるだけでなく、それを実行するための泥臭い経済基盤やルールを作れるか、それが謙信から学べるサバイバル術です。
本当にそうですね。
最後に、あなたに一つ挑発的な問いを投げかけさせてください。もし謙信が現場の完璧な指揮官としての役割を途中で降り、残りの人生をカリスマに頼らない強固な後継者育成と組織のシステム化に全振りしていたらどうなっていたでしょうか。
歴史が大きく変わっていたでしょうね。
お方の乱は起きず、もしかすると上杉家がその後の日本の形を決定づける巨大なシステムへと変貌していたかもしれません。あなた自身の組織やキャリアにおいて、あなたが手放すべきカリスマ性は何でしょうか。詳しい情報は歴史の中を生きる力のブログ記事をご覧ください。